YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、12月13日火曜日、第395回、87.0MHz、学大 FM と言いますと、いつものように、池場の接種流は時期へ元、マスの三原さんからのご紹介。学芸大学行きそばは、居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほど、どうぞよろしくお願いいたします。さてですね、先の日曜日にはね、かねてからご招待をいただいておりました劇団三国と、ブルースタクシーさんに所属のね、渡辺英子さんご出演のですね、中野でのお芝居に続いて、まあ、ちょうど天音夏さんね、恵美女さんらをはじめとした楽譜つながりの皆さん大勢ご出演のですね、新宿でのお芝居がですね、まあ、場所時間ともちょうどまあ近しかったところからまあこれはいい機会だなというふうなことでね、まあ、こんな日もたまにはあってもよかろうというふうなことでね、お芝居観劇の、まあ、掛け持ちをねさせてもらったわけなんですけれども、さすがにね、いろんな意味で1日2本はしんどいなといったところでね、まあ、夜年並みなそんなサンママンことキーボー伊藤と、そしてこちらはブログを拝見したところによりますと、舞台終わったってことで次はこっちの告知、ご予約いただいた方にはささやかなプレゼントと写真をご用意させていただきます。あと香りに聞いてびっくり、ブログがオリジナルスキンになったらしいですといった、そんな一体どの辺までスケジュールが詰まっているのかということと、オリジナルスキンが果たして何なのか伺ってみないではいられない、そんな学 F 第2週目サブパーソナリティといえばこちら、
こんばんは、天音夏です。
はい、そんななっちゃんとお送りしてまいります学大 FM ですけどね、はい、さあなっちゃん的にはここまでの印象や近況を伺いたいんですけども、いかがでしょうか。
はい、舞台、はい、先日日曜日無事千秋楽を迎えまして、はいはいはい、
お大変でした。
はい、あでもすごい思った以上に周りの方の反応がよろしかったので、おーおー、皆様あったかく笑っていただいて、
はい
はいはい、
全体的にはもう大盛況にして大成功と。
そうですね、思ったより当日のチケットとかは、うん、あとはあの連絡してて返信がなかった方も突然あの伊藤さんをはじめ他にも、はい、いろんな方が来てくださったのが本当に嬉しかったですね。
いやいや本当ですよね、
はい、
あのエミちゃんさんがもうなんかミキシーがなんかで助けてほしいぐらい書いてたんで、あこれは助けに行ってあげなきゃダメかなみたいな感じで、はい、まあ、私もまあ不意に伺ったには違いないんですが、
はい、
でも、まあ、正直なんていうのかな、あったの前 であってまたですよ、はい、私事には違いないですけど、もうちょっと芝居感激というか伺うやめようかなと思って。
そうなんですか。
うん、そこはちょっと残念なお知らせですけどね。
はいそうですね、う
ん、それ別にとやかくないんですけど、
はい、
こう私の中でですよ、
はい、
あくまでも、うん、なんかね行くとね、うん、いや確かにね、それは欲目かもわかんないけど、私のわがままかもわかんないですけど、いやーキーボーさんどうぞ横須いらっしゃいとかねあのうわまっと待ちしてましたよどうもみたいなことでなくてもいいですよ、それは太鼓持ちじゃないんだからそれにしてもね、
はい、
なんかあんまりこう喜ばれてないのかなと思うとね、
そんなことない、
行く方もちょっとこうあれ来るんじゃなかったかなみたいなね、
そういう
っていうのはだから行くとね、
はい、
みんなだからだからその中野の方はまあそこ、まあ、でも中野の方もあれだったけどなんて言うんだろう、みんな あの俺が行くと誰かこう会ったりするじゃないキャストの方に、
はい、
でそうするとね、あの男の子なんかにも会ったのよ、ほらあのダンディな役柄の男の子いたじゃん、なんて言ったかな、学芸にもお越しになっていただいた白井くんじゃなかったけど、
白井くんじゃなくて高橋くん
ですか
ね、
高
橋
くんかな、はい、あの高橋くんじゃなくてちょっとほら携帯でやってた子、
携帯
エミチョさんの彼役、
じゃああの白子高橋くんです
ね、白子さん、
はい、
そうでとかもあったのよ、
はい、
もうメイクバッチリで、
はい、
そしたら俺行っていやどうもって握手求めに行って、
はい、
あの別にそれはね一般客と同じですから、
はい、
別にそのサママンさんが来たなとかキーボーさんが来たなっていうんでそんなに大行にお迎えしてもらわなくてもいいんですけど、
はい、
どうもみたいな、こんな感じだし、はい、なっちゃうなっちゃうね、まあ、受付があったからね、俺一人構ってるわけにもいかんからそうかと思うけど、はい、 なんかどうも。いや、なんか何しに来たんですかみたいな感じだから、俺帰ってきちゃまずかったかなみたいな感じでさ。
全くそんなことはないんです。ただ本当にご連絡がなかったので、内心すごいテンパってまして、その結果、あれ来たんですかって言われちゃってます。
もうちょっと温かく迎えていただけるかなと思ってたのに。
あれです。伊藤さんの後ろにもずらっと並んでらっしゃったので。
いやいや、そうですけどね。いやいや、だからそれはね、あなただけじゃないのよ。それはね、他でも中野の方なんかでも、まあ、はい、いや、だからね、それはね、中野の方では、最初のご挨拶とかなかったんだけど、はい、終わった後もね、はい、そのキャストの方とお目にかかって別れたんですけど、はい、あれもなんとなくちょっとこう、もう、あれはだから疲れちゃってるのかね、終わった感で。
千秋楽、こっちは、
いや、こちらもそうだったの、中野の方も。
千秋楽終わった後で、うん、その後バラシがあって、うん、で集合写真を撮って、うん、で打ち上げっていうのが、はいはいはい、ケツが決まってたので、はい、ちょっと時間を見ながらいろんな人と分配っていう風にみんな、うん、ちょっとバタバタ、今回返信したりとかいろいろあって、
あったね、またね、
片付けたりとか、はいはいはい、
なるほどね、はい、じゃあまた伺っても構わないわけですね。
全然大丈夫です。むしろご連絡ください。
ご連絡した方がいい
の。招待券の方ちゃんと用意させていただくので、
はい、でもなんとなくやっぱそこはさ、サプライズみたいなこともさあってもいいのかなと思ったから、かえって逆に喜ばせてあげようかなと思ったけど、はい、やっぱりある程度それはもう予定調和的なものがあった方が安定してお迎えいただけるっていう感じ。
そうですね。いや違う
ね、でも私のわがままだったのね、単にね、はい、すいませんでした。
突然だとやっぱり、うん、この人たちが来るっていう分かって、ね、挨拶分配もやっぱり私が考えちゃうので、
時間的なあれもあるからね、はい、いや別にあなただけにとにかく言ってるわけじゃないですよ。なんか全体にね、なんかお芝居ってそういうことなのかな。またやる前も緊張してるからな、うん、そんなテンション上げていくってわけにもいかんしな。
そうですね、受付やってその後すごいハイテンションの役
だったので入ってくるわけだからな、はい、でもどうなんですか、役柄的にはどうだったんですか。
役柄的にはもうむちゃくちゃなキャラクター
でしたよね。
舞台に統一性のあるキャストはいなかったと思うんですよ、うん、結局みんなちゃんと一本のシーンで、最初はシリアス
調でずっと暗い話で眠
くなりそうなテンションなんですけど、そうそうそうそう、
ところどころに笑いを散りばめながら ね、
漫才が入ったあたりからみんな壊れていきますね。
でしたよね、はい、だからと演出家であってあれ脚本のトキさん、はい、に終わった後お目にかかって、はい、で私のことを見つけて彼女の方から言いましたよ、
はい、
大丈夫でしたか、知らなかった大丈夫でしたかこっちが聞きたいよみたいな。いやだから何が大丈夫っていう、だからそのストーリー全体感ですよね、はい、脚本にしろそのお芝居にしろ大丈夫ですかって私に今ご意見を求められたんですけど、はい、俺答えましたよ、だから大丈夫なわけねえじゃんって笑われちゃうかこれみたいな、なんか悪い夢見てみたいな感じがさせられたけどみたいなこと言って、はい、まあ、それはそこら辺はねジョークも交えて言ったんですけど、はい、でもまあ皆さんが頑張ってる感じは伝わってきたんでね、大変まあ楽しそうにしておいでだなっていう雰囲気はね、十分伝わってきたんで、
楽しくしないとあの舞台は
難しかったですよね。
一本通らなくな
ったので、そうそう、だからそういえばあなたのお友達で、カラフルバードの、ご参加の、はい、クジャクさん、
はい、
赤峰クジャクさんが
なんか先週来たらしいですね。
先週いらしたんですよ、
はい、で、まあ、連絡もらいました。
そっくりの方がいらしたんですよ、
はい、
髪の色だけ違う方が。
あ、そうなんですか。
よく似てましたよ。
本当ですか。この間だった時茶髪だったんですけどね。
ああ、そうですか、はい、まあまあそれはまたその話になると また嫌なループに陥るんでその辺の話題には触れないとして、
はい、
ただ彼女にそのお芝居のことを何気に聞いたのか、はい、そのキャストの、まあ、高橋涼さんとか、はい、あと涼さんとかお越しだったんで、はい、いろいろ伺ったんですよ、どんなお芝居の内容なんですかつって、
はい、
あれは確かにさ説明しづらいわ、
はい、あとその説明を含めてしまうとネタバレも含んでしまうので
だよ、ね、
一切公開するなっていうのが最初の契約であって、あ、そうなんですか、
なるほどね、はい、まあまあいずれにしてもでも、まあ、私が伺ってそのある程度ね会場も盛り上がってましたし、またあなたのおなじみの、はい、ファンのね、金蔵さんとか、はい、山猫さんとかもお越しで懐かしい顔、はい、またあやちゃんもなんかもいたりなんかして、
そうですね、結構今回来ていただいて、
ね、だからまあ盛り上がってて何よりでした、
う
ん、はい、そんなことであなた個人的にはどうなんですか、この後の予定って言いますと、
まあ私ではないんですけど、はいはい、その赤峰さんが今度出るカラフルバードのライブと、う
ん、あとあなたは出てるんじゃないですか、カラフルバード
は。あまねなし出ないですよ。はい、私の友達の赤嶺小学さんが、
はいはいはい
はい、出るのでその告知をしてくれ
そうですか、そういう設定ですね、
は
い、設定
というか、まあ、
はあはあ、
はい、設定も何もそうなのでそうですね、
はい、
そのことを一応ちょいちょい本編中に今日来てる子がペンギン
ちゃんも今日のネガシの方が、はいはいはい、カラフルバードの方とか、
ね、そうですね、
でその方にいろいろと伺えばよろしいわけですね、
はい、そうですね、あの子に聞くのが一番わかると思います。
わかりました、はい、じゃその辺をですね、詳しく伺ってまいりたいと思います、
はい、
それにしてもこれ何、1個が聞いておきたかったんだけど、これオリジナルスキンって何これ。
あ、なんか最初その公式の、うん、グリー公式のブログになった時、うん、色だけ決めて、うん、あとはみんな同じで、うん、無地なんですけど、ある程度こうアクセス数が上がった時に、あのなんかその個人的、ほうほうほうほう、
階級が上がるみたいな感じ、
そんな感じの、
すごいじゃないですか、
はい、変わりまして、
ということはそれだけ、なっちゃんのところにアクセスしたり、はい、そういうファンの方たちがあの遊びにお越しになると、
そうなんです、
ブログを見てくださっているということだ、はい、すごいじゃないですか、
ありがたいです、
ね、
はい、
まあ、ますますそんな風にして頑張っていただければというふうに思いますね、はい、さあそんなこんなで本日はですね、あまり那須さん並びに、赤宮久弥さんからのご紹介と申し上げてもよろしいんでしょうか。
そうですね、
はい、はい、そんな素敵なゲストの方もお持ち帰りのこととって早速始めてまいりましょうか、はい、いつものサマーマンことキーボー伊藤と
天音夏の
爆大 FM。 本日も素晴らしいチームワークで始まりました学大 FM でございますけどね、まあまあそんなことで、でもあれかな、なっちゃんにとってはこれで最後の今年最後の放送ということなんですけども、
はい、
まあちょっと1年振り返るには早いような、はい、ちょうど、まあ、クリスマスもまあ、目の前ということで、
そうですね、
確かにそんなシーズンなのかなと思ったりもしますし、今年のね一文字が出たりなんかっていうこともありますから、
はい、
伺っておくんですけども、はい、なっちゃん的にはどんな1年というふうに申し上げてよかったんでしょうか。
とりあえずこの学F がちょうど今月で1年経
って。お、そうですか、おめでとうございます。
はい、
ありがとうございますね、よく、は
い、
よくお付き合いいただいて、
はい、いえいえ、来年もよろしくお願いします、
は
い、
こちらこそ。バイトの方はいかがですか。
バイトは秋葉はぼちぼちやめるかなって感じで。
え、そうなの、もったいない、あそこまでやって。
いや、あの今もう一個人形町の方でメイドカラオケなるものをやってるので、
うん、そうなんだ、
そちらの方に腰を半分ぐらい移して、
はい、
秋葉の褒め皿は来年入ったら月1出勤すればいいかなぐらい。
なるほど、じゃあもう今度はこのこちらの方でなんかチーママ的な。
いや全然
そうじゃなくて、
はい、ここ私すごいおとなしく
やってるんで、はい、キャラクター使うわけってね、
キャラクター使うわけ
っていうわけじゃないんだけど、
普通の店員、
まあ、それはそうですよね、ここであんだけキャプキャプやられてもちょっと、はい、いらっしゃいませとかやられてもちょっとびっくりしちゃうもんな、はい、お客さんの方がな、
は
い、なるほどね、はい、その辺はうまくコーディネートして、頑張っていただければと思いますよ。
あとは今年すごいいろんなことをさせていただいた年なので、まあ来年も同じぐらいかそれ以上のんびり、
うん、
マイペースに人の輪を広げていきたいなと。
でもあなたにはその才能が終わりだから、いやいや本当に
きっと、
いやいや本当にいい感じでね、はい、たくさんの方は学F的にもいろんな方をこうご紹介いただいて、
はい、
そういうネットワークがどんどん広がっていったので、また来年も一つその、ね、もう学F はいいやというようなことのないように一つねお付き合いのほどどうぞよろしくお願いしたいと思います、
はい、
さあそんなこんなで本日の書き込みのメールの紹介をね、サクサクと進めてまいりましょうか、はい、まず最初にいただいておりますのはお疲れ様ですという形で吉川ひよこさんからね、いただいております。この前ラジオありがとうございました。うちに帰り早速ネットで聞きました。3人のやり取りがめっちゃ浮かび楽しかったです。笑い。ラジオでも告知させていただきましたが、今週土曜日、お時間があればぜひ来てほしいライブがあります。12月10日土曜日、笑いのいちご、場所中野小劇場、開演19時、前売りが1000円の当日は1500円、ノイジーパルスというユニットでしゃべくり漫才します、これからもどうぞよろしくお願いいたしますということでね、まあ、これ終わっちゃったイベントには違いないんですけども、前回ゲストでお越しになっていただいたウクレレとですね、まあ、浅草のピン芸人のね吉川ひよこさんからの、で、ご情報なんですけどね、ますますそんな風にして頑張っておいでだという風なことで、中野とかはね、
はい、
あと何でしたっけ、もちろん新宿もそうですけど、はい、たくさんああいう芝居小屋があったりするんでね。
そうですね、
うん、この中野小劇場はご存知ないですか。
行ったことあります。
あ、やっぱありますか。
はい、
あ、なるほどね。まあ、そんなことでね、吉川ひよこさん、ますますご活躍のようなんで、
うん、
また学芸府の方にも遊びにお越しになっていただければと思います。興味と関心の終わりの方はね、どうぞウェブの方で吉川ひよこですね、訪ねていただいて、ご確認いただければなというふうに思いますし、またライブの方にもお出かけになってください。はい、続いて。
はい、 連絡遅くなりすみません、
はい、
池田彩さん、
はい、彩ちゃん、
はい、年内だと4時間空けられるとして16時までになってしまうので、うん、厳しいかと思います、うん、年明けからは曜日によっては大丈夫です、うん、よろしくお願いいたします、
はいはい、まあ、これはもうあやちゃんとね、たまたまあやちゃんがアシスタントで参加してくださった日にご参加の、ミュージシャンのゆうやしとのですね、つながりで、なんかこうバンド的なことができないんだろうかということでサンママン&ゆうやしで、まあ、あやちゃんでまたギターの、はい、なるきしという方が参加していただいて今ちょっと一度だけですけどもリハーサルをね、はい、まあ、スタジオ入って練習したりなんかして、はい、そんなことでどんどん、まあ、やっていきたいなというお話で進めているわけなんですけど、
はい、
ただあやちゃんもなんかブログとか拝見すると今日は久しぶりに3時間寝れたとかね、
そうですね、
そんなこと書いてるから皆さん、まあ、お若いからね、はい、ということもあってあれにしても大丈夫かなと思っちゃうんだけど、だ本当にその辺どうなの？
大丈夫じゃない
ですか、ね、大丈夫じゃないですか、
あとすいません、一つ、
はいはい、どうぞ。
池田彩さんって今読んでしまったんですけど、
彩子さんだ、
彩子さん
で、うん、私のミスプリだこれはね、
はい、すみません、
池田彩子さん、池田彩子さんで、そうだそうだ、はい、俺僕のほら彩ちゃん彩ちゃんと呼ばさせてもらってるもんだから、
はい、
あでも彩ちゃんびっくりしたよ、
はい、
いやいや、彩子さん、
彩ちゃん、はい、
やっぱり彼女はこういう言い方したら大変失礼かもわかんないけど、はい、やっぱりその女優さんっていうかね、いろいろとやってらっしゃるわけじゃないですか、
はい、
で前に座ってるの全然分かんなくて、
はい、
お芝居、あなたたちのお芝居終わってパッと振り返った時にあやちゃんだって分かったんだけど、
はい、
やっぱりメイク一つで変わるねびっくりしちゃって、
あ
だからなんかよそ行きのこう大人びた、いやいや大人ちょっとこう色っぽい、いや私けどね普段ほらなんかほとんどすっぴん近い感じだったから、いや笑うけどちょっとそんな感じだったのよ、はい、目にこうちょっとこうアイラインね、ちょっとキュッと入ってさ、
うん、
うん、
メイクしてましたっけ、
いやいや私は あんな見たことなかったから
、はい、
いやいやだからちょっと自本人言ってたもんだって、よそ行きの顔、よそ行きのちょっとあれだったかなみたいなこと言ってたから、女は化けるなと思ってさ、
うん、それは化けますね、
化けますね、
はい、
まあ、部長もだいぶ化けてましたけどね、
そんなことない
ですよ、いやいやお芝居の中でですよ、
あ、いやいやありがとうございます、
はい、だからまあそんなことで驚いたような次第だったんですけども、はい、まあまあそんなこんなでね、
はい、
先ほどの話に戻りますけど、そういう睡眠時間とかね、やっぱりお肌のどうのとか大変じゃないですか、
はい、
大丈夫なんですかっていう話さ、
うん、でもなんか結局寝れない
で、だらそうなんだ、
わかんないです、他の人はわかんないですけど、
うん、
なんか何かしらやってたら、
うん、
寝る時間が結局なくなっちゃうんで、
あー、そう、
それも自分がやりたくてやってることだったりやらなきゃいけないことだったりするので、
あ、
まあそれで倒れなければいいんじゃないのかなっていう、うん、
まあ、そこは若さの象徴かもわかりませんけどね、
はい、大丈夫です、25までは大丈夫です、
大丈夫ですか、
はい、
ね、まあ、でも本当に無理しないように頑張っていただけたらというふうに思いますよ、
はい、
はい、続いてそんな、池田彩子さんとユニットを組まさせていただいております、はい、シンガーソングライターゆうやしからですね、
はい、
彩さんの件了解いたしました、まあ年末なのでなかなか忙しいんだろうなとは思っておりましたけども笑い、そして申し訳ありませんが僕の方も現在、楽曲提供依頼やら他の仕事やらが立て込んでおりまして手一杯の状態のため状況に合わせてご対応させてください、それと連絡が2つほど、まずは訃報になりますがキーボーさんと前回の新宿はパペラライブでご一緒した、ここ聞いててよなっちゃん、
はい、
龍美波さんがお亡くなりになりましたって、あのおじさん覚えてる、
うん、
ドラムの暴れてたおじさん、
あああのスプーンとか、
そう、
はい、
去年60歳、残念ですと、
60歳だったんですか、
そう、はい、なんかこう身内だけのここだけの話になって恐縮だけどね、
はい、
以前あのパペラライブって私とゆうやしの招きでね、
はい、
伺った時になっちゃんとあくちゃんと、
はい、
あと西尾のゆり子さんが、
はい、
見に来てくださってね、
はい、
その時になんか暴れまくってるおじさんがいたんだよね
いましたね、
で、まあ、なんかこうちょっとこう、全体調和を乱すような雰囲気があったりとかちょっと一人盛り上がっちゃったらねちょっと飛び跳ねちゃってね、
はい、
でもうなっちゃんがちょっとほらあなたはどっちかっていうとそういうの男気があるというかきっちりしたい方じゃないですか
そうですね、
でもう何やのおじさんみたいな感じちょっとイラッときてた感じがあってね、
はい、
そのおじさんがまあでもやっぱりね、うん、今から思うとね やっぱそういうあれがあったからなのかなと思ったりしてね、なんか私その、なんていうんですか、その死因と言いましょうか、そういうの詳しく伺ってないんで分かりませんけど、はい、いやだとしたら逆にね、
はい、
あのもっとなんか、ああいうことがあった としてもですよ、
はい、
ちょっとこう、もう一度親切にしてあげればよかったなとか、また、なんていうの、そういうどこに、どんなことがね、人の寿命とか運命なんて分からないなと思ったりなんかしてね、非常にした次第なんですけども、まあまあ、そういうことがありましたということでですね。あともう一つは20日についてですが、これは楽F関係の日程についてなんですけども、先ほどご紹介したギターの成木さんから、ね、所属バンドのリハがあるためですね、はい、なんか遊びに来てくださるみたいな話をしたんですけども、
はい、
ちょっと NG で難しいのかなという連絡が来ておりましたということなんですよね、だからまあそんなんでね、ちょっとこうなんとなくね、あなたには縁もゆかりもない方だけど、一緒になんか時間と空間を共有したというふうなことと、あれがなかったらね、そんなにびっくりすることないんだけど、
そうですね、
ちょっと印象が強い方だっただけにね。
そうですね、結構、びっくりですね。
ね
え、
驚いちゃうでしょ。
今1年も経ってない
のに。ないのにね。
はい、
あ夏場かなんかだったのね、ライブね。
そうですね、
夏場から秋口ライ
ブだよ、ね、7月とか8月とか9月とか
そんなだよね。でそれでお目にかかってた方がもう ここにはこの地球上にはおいでじゃないわけだから、
はい、
なんかそんな話聞くとね、はい、この前のまあ男子師匠の話じゃないけども、
はい、
なんとなくこうなんか人のこう儚さみたいなね、そんなの感じないではいられないんですけど、だから要するにそれの、はい、だからその残されたものと言いましょうかね、そういった、人たちは悔いなく、まあ、そういう明日にね、
はい、
そういうこう夢とか希望をやっぱりこう持ってね、しっかり、はい、やっていかないとなというふうに、まあ、要するにエンジョイしてながら、
ね、そうですね、
やっていきたいなというふうに思われた次第です、
はいはい、
さあ、まあ、もちろんねそういった意味で言うと亡くなられたねリオミナリさんにはご冥福をお祈りしつつ、さあ続いて、
はい、はい、続きまして新企画ミーティングについて劇団三国さん吉田さん、
はい、
昨日は公演終了直後早々と帰らせていただきお声もかけられずに申し訳ありませんでした。しかし今週中に渡辺さんと劇団三国の今後について話し合うことになり、もしよろしければその話し合いの後伊藤さんと3人で渋谷あたりでお話でもと思います。
はいはい、これはまあ先ほどね申し上げたその劇団三国さんで、前早稲田祭があった時にね、拝見しにお芝居を拝見しに行ってきたんですけど、その三国さんと並行して、そのブルースまあ、冒頭のね、イントロデュースでご紹介したブルースタクシーさんに所属の渡辺恵美子さんという方が、こういうお芝居をやってらっしゃるんですよ。
はい、あなた、失礼します。
うん、どうぞ。なんかその渡辺恵美子さんという方はね、
はい、
と吉田さんが一緒にまあ舞台をやっておいでだったんですけども、
はい、
その渡辺さんと吉田さんがまた今度はその早稲田つながりで、今度は三国さんの方ね、
はい、
のまたやっぱりこう新たにこうお芝居をなさるわけでしょ。
うん、
それのミーティングがあるん で、はい、私と吉田さんとはちょっとまた違ったプロジェクトがあるというふうなことで、一緒によかったらこの前舞台拝見したことなんかもあって、お話をしませんかというふうなことなんですけどね。箱はわかります？それ
箱ザポケット、
ザポケット、うん、
聞いたことあるんですけど、うん、いまいちどこかはまだわからない。
そこはだから中野のね、あ、ちょっと、はい、ちょっとこうサンプラザと逆の方向なんですけどね、なかなかしっかりした綺麗な、はい、スタジオでしたよ。はい、あれでどうだろう、300-400ぐらいが入るんじゃないのかな。
そんなに大きいキャパなんですね。
大きかったですよ。で吉本 の芸人さんが中心になって、その方たちでそのコメディたちのねクリスマスにちなんだドラマだったんですけど、なかなかしっかりした楽しかったですよ、
うん、
はいはい、まあ、だからそういった意味で言うとね、
はい、
いろんなまあ舞台があって、
はい、
またいろんなこうイベントが目白押しの12月には違いないんですけどね、
うん、
まあ、舞台関係の方どうぞ本当に体壊さないように、ね、頑張っていただきたいと思います。さあそして最後になります、講義とメディア情報、サムライ日本プロジェクト総合プロデューサーの安藤隆二さんからですでいただいております。先週は北海道から1週間が始まりました小樽商科大学での3つの講座での講義、その模様は北海道新聞にと取り上げられました。次に JICA さんでのきしめん試食会にて、当日は皆さん本当にきしめん、うみやうみや名古屋弁 かっこ閉じるとのことで、ご当地の味を本気で味わってもらいました。そちらの模様も中京テレビ並びに、中部経済新聞にも大きく取り上げられました。また週末は福井県越前市で無料公演いたします。日時は12月の16日金曜日、19時から21時、場所は越前市商工会本所、かっこ越前市のこれは栗田部っていうのかな、栗田部町11-9で、実施されるというふうなことでございますよ。さあさあ、そして本当にこれ最後になりますね。フライヤーでいただいておりますのは、なっちゃんもおなじみ、この前のお芝居の演出脚本でまたご自身も舞台の方に立たれました、トキさん
の、あ、はい、
ま、だから先ほどさ、本編に入るまでにねちょっとお話したけど、はい、トキさんなんかまさしくそんな感じでしょというのは、一個の舞台やりながらまた次のね公演にこう、まあ、足をかけてるっていうか、リハーサルとかやってたんだなというふうな印象で申し上げると、山下幼稚園、園って宴って書くんだね、はい、第15回公演、タイトルがミュージカルコメディで、クリスマスには、花束をと、話の束とありますけどね、12月17日土曜日から19日の月曜日、横浜は相鉄本田劇場、にご出演ということでね、チケットの方が前売りは一般2500円、学生1800円、小学生以下1000円と、詳細の方が山下幼稚園オフィシャルサイトがあるみたいなんでね、どうぞそちらの方をご確認いただければと思います。12月17日から19日、横浜相鉄本田劇場にて、こちらはミュージカルですね。クリスマスには花束をということです。石井時さんご出演という形なので、横浜近辺の方、また、時さんのファンの方たちはですね、どうぞそちらの方をお出かけになっていただければなというふうに思いますね。はい、その話は聞いてないかぞ。
あ、もうフライヤーもいただいてます。
いただいてます。それは当然だね。
はい。
はいはい、そちら、あと全然関与してないでしょ。
はい、全然。でももう一人、この前のミュージカルで共演した子に、山下幼稚園のこちらの所属の方がいらっしゃって、
なるほど、なるほど。
はい、すごい面白いです、ここの
お話。あ、そうなの。
はい、前にも見に行かせていただいたんですけど。はいはいはい、
なるほどね。だからあれね、だからあれねっていうのは分かんないけど、お芝居自体っていうのはそういうことかも分かんないけど、あなたの、新宿でなさったら、はい、トキさんの、
はい、
舞台も、
うん、
なんか途中ミュージカルとか入ってくる。
あれはエミチョさんが歌が本職の方なので、うん、最初は全く歌とか入れなかったんですけど、せっかくだからっていうのでトキが作曲作詞して、
おお、
そうなんです、あれトキちゃんの作曲作詞で急遽あそこに突っ込まれて、
あら、まあすごいわね、
漫才も急遽芸人がいるからっていう、
あ、そうなの、
もう全部急遽いろんなものが入ってます。
確かに高志くんだっけ、
そうですね、確かそんな
感じ、確か高志くんだっけ、
確かに
確かに高志くん
だったかな、
はいはい
はい、
あれ
は
あれでまあ楽しかったですけどね。
そうですね、
鬼丸くんとの掛け合いね、はいはいはい、まあまあそんなこんなでね、告知の方長くなってしまいましたけども、はい、本日の1曲目を聴いていただきましてですね、次のゲストの方お迎えしたいと思いますけども、さあ本日の1曲目、先ほどもちょっとね不法で申し上げましたけども、あの方はやっぱり何と申し上げてもミュージシャンでやしたんで、
はい、
レコードをまあ、リリースしておいてなんですよ。そんなことで本日の書き込みのメールの紹介でもね、ゆうやしからの訃報でありましたように、新宿はパペラライブでご一緒しながらね、先頃急逝された劉美奈美さんね、そちらへの追悼の意味も込めて彼の楽曲でね、お聞き願った後、ゲストの方ご紹介してまいりたいと思います。ゲストの方なんか嫌な紹介のされ方だなと思っておいてかどうか分かりません。死んだ人の曲がかかった後なのみたいなね、まあそんなこと ないんでね、まあ、本当にそれはご休養の意味でね、ツイートの意味を込めて聞いていただきたいと思います。はい、それではゆうやさんプロデュースのナンバーで、渚のエンジェル南、ごめんなさい、リュウ南さんで聞いていきましょう。こちら、
君に僕 やってた道の先を咲いて輝くヘッドライト街並みや灯火が風の先に飛んで星屑プレゼント渚で素足浸し君と二人の暮らすモスコミル潮の満ち引きと甘い香りおてえた体ひとつ潮騒や海なりが二人の鼓動包んで恋してる僕たちに
女でね、聞いていただきました。あ、本日の1曲目でしたけどもね。さあ、それではですね、お待たせいたしましたが、今日の時事ネタに行きたいところですけどね、その前に本日のゲストの方をここで呼び込まさせていただきましょう。本日のゲスト、アマリナさんからのご紹介、木本薫さんです。ようこそ。
ようこそ。
お招きい
ただきありがとうございます。
はい、本日お越しいただきました木本さんは、アマリナさんからのご紹介ということで、さあ、なっちゃん的にはどういったお付き合いになりましょうか。
同じ元いた事務所、
うん、
はい、
まあ、今私が所属してる事務所に前いての付き合いです、
うん、まあお友達ね。
そうですね、うん、
で、まあ、舞台関係ご一緒になさってるということ。
で、ね、でも同じ舞台は踏んだこと
ないですね。踏んだことないの。
そうですね、へーへ
ー、はい、
お互いに見合ってる。
見合ってますね。
あ、そうなんだ、
はい、
見合って見合ってみたいな。
本当に同じレッスンとかも受けたことなくて、歌のレッスンは、うん、時間差ですれ違いであったり、
あ、そういうことってあるよね。
合同でちょこっと一緒になったりはあるんですけど、うんうんうんうん、 芝居は見たことないですね、同じ空間。そう
なんだ。だからね、なっちゃん、だからキムさんね、あのなっちゃんに、まあ、先週もそんなお話したんだけど、彼女がもう本当にそういう意味じゃこう人のこう裏表もないし分け隔てもないんで、いや実は知りませんよ実は知りませんけど、はい、僕の中ではね、はい、なもんだから皆さん同じにこう対応されるんで、はい、あの同じぐらいのキャリアでお付き合いなのかなと思うと、いやこことここは知ってるけどこことここ全然知らないみたいなね、当然っちゃ当然なんですけども、だからそういった意味で言うとお二人はどのぐらいのキャリアってことになるんですか、お付き合いっていうか。
2年ぐらい。あ、
それでも2年なんだ。
出会って2年。でも多分濃さはそんなにないので、ね、半年分ぐらいじゃないんですかね
マイナスして
、マイナスして、
いやだから本当初めてね、ここに学園風に遊びにあのお出かけになって来られた方でも本当にもうな旧知のお友達みたいにして、あの接しておいでだったりするんでね、まあ、分からんわみたいなことでみたいな感じだったりするんだけどね、そこはだからあなたのこのなんていうかな、やはりこう人柄の良さっていうかね、そういうことじゃないかなというふうに思ったりするんですけどね。
どうですかね。
いや僕らなんかはできないもん、なかなかそんな、やっぱりもう張り紙屋さんなんでもう本当に
じゃあ羞恥心がないんですかね。
そうです、そういうことじゃないんです。やっぱりあれよ、こう人懐っこかったりとかね、人は好きなんだと思うの、この人はなんだかんだって。それはどうかなみたいな、どこまで腹くれるかよく分かりませんけど、まあそれはまあ冗談もさておいてですね、はい、さあさあ、そんな木本さんですけども、木本さん的にはだいたいどんなふうな、そういったカラフルバードというふうなことを聞いてますけども、
はい、
今回は どんな感じ
どんな感じの
ご参加だったりとか、まあ、その心意気だったりとか、
心意気、
気構えだったりとか、
まあ、とりあえず楽しめれば、
楽しめればいいな、はい、どの辺まで進んでおいてだったりするんですか。
どの辺まで、まだまだまだ。
踊りの方は
そうなんですか。
そうなんです。
あ、でもなんか赤峰クジャクさんからはなんか、まあ、今ダンスリハをちょいちょいやってるかなっていうのは聞いてますね。
なるほどね、
はい、
赤峰さんってどういう方なんですか。
どんな方ですか。
あ、天音さんにすごいそっくりな。
そっくりですよね。
双子かと思いました。
双子っていうかもう本人かと思いました。私
世界には似た人が3人まではいるっていうんで、
3人見たら死ぬんでしたっけ。
そうそう、ドッペルゲンガー的な。
ありましたね、そんなのね。
ありますね、はい、
そのぐらい、まあ、だから死んじゃうんじゃないかと思いました私だから。いや私に似てるわけじゃないから私は死なないのか。いや本当にそれぐらいの感じなんですけども、
すごい髪型が本当違いますね。
あ、本当ですか。
はい、
赤かったです。私最近、あ、そうなんだ、なんか最近全然会ってないのでわからないですね。
なるほどね、
はい、
いやだからもうあなたのコメントはいいですよ。さんざんから聞いてるし、
なんか
またちょっとそのループに入ってしまうので、だからどうなんですか、あの木本さん的にはその赤峰さんはどんな感じなんですか、そのリハーサルだったりとか、あの頑張っておいでには違いないんでしょうけども。
頑張ってますよね。
どんな感じで頑張ってますか。
どんな感じで、
やっぱダンスとかお上手だったりするんですか。
結構あの、ダンスのレベルに結構差があるんで、メンバーの中で、もう全くの初心者の人から結構やってる経験者の方までいて、結構その差を埋めるのが大変ですね。
それなんかこう、メンバー批判みたいなことですか。
メンバー批判全然全く未経験なんですよ。
あ、ご自身のことをあの踏まえた上でね。そうですか。
なのでやっぱ自分も足手まといになるんじゃないかっていう。
コンセプトとしてはどんなことでしたっけ。なんか鳥がモチーフになってるってことで、カラフルバードっていうぐらいでね。
とりあえず面白ければ
いいんだな、いいんじゃないか
みたいな。
お歌もで、グループでしょ。
そうです、別にあの可愛いとか綺麗とか上手だなとか、そういうのを求めてなくて、
おかわいいじゃない、おかわいいじゃない、大丈夫ですか。
とりあえずなんだこの軍団面白いなーぐらいで。
ああ、そうなんだ。
見ていただければ。
で、赤峰さん、クジャクさんは赤とレッドということですけども、はい、木本さん的には何色を担当して。
私は青ですね。
青で、
はい、
あ、ブルーですね、要する
に。ブルーです。
おー、でキャラクター的にはどうなんですか。例えば、まあ、レッドが赤でですね、はい、まあ、チームリーダーで、はい、すごくこうなんていうかな、こうフロントマン的な要素があるとしたら、青は何でしょう、その補佐役だったりとか、またそのちょっと、
なんでしょうね、そのグループから一歩離れて冷めた目で見るみたいな、う
ん、あ、クールなんだ。あ、ブルーだけに、ね、
ブルーだけに。
おお、なるほどなるほど。でもハートの中では、何やってバッテンマンねんみたいな、なんかこう鹿児島的な、こう鹿児島じゃなくてごめんなさい、博多的な、
何やっとんのみたいな、
何やっとんのみたいな、ちょっとこう熱いものもあったりして。九州、はい、九州はあの博多ですよね。
博多ではなく、
博多じゃなく
て福岡県内ではあるんですけど、市内ではないんですよね。
あ、そうなんです。福岡どちら、はい、
北九州です。
北九州、はい、文字とか
八幡です。
八幡か、はい、八幡製鉄所がある。
ああ、そうです、そうです。
ね、あるというか、あったといった方がいいのかな。まず今でも、いまだに稼働してますか。あ、
稼働はしてないですけど、今、スペースワールドっていう遊園地
で。ああ、そうですか。はい、やっぱ、ね、うん、時折帰ったりなさるんですか。
いや、帰りませんね。遊びに行きますけど。
遊びに行かれる。ああ、そうですか。まあ、拠点はじゃあ、ほとんど東京。
そうですね、ほとんど離れて、ね。やっぱ帰るのにお金かかるんで。
お金かかっちゃう、遠いからね。私、文字から、あ、九州でも行ったことあるわ。
あ、そうなんですか。
うん、どうなんですか、でも、相対に九州の女というのは。
どうなんですかと言われれば、ええ、まあ人それぞれなんで。
そう、それはそうですよ。それはそうですけども、まあまあなんとなく県民性みたいなのもあったりするじゃないですか。
県民性、まあ気が強いですかね。
気が強いですか。ああ、明るい感じはもう間違いなく。
頑固
なんだ。ぶたない、ぶたないでくださいね。そういうことじゃなくて、ね。いや、そうじゃない。頑固なんだ。
頑固っていうか、やっぱ筋の通ってないことを嫌う人が結構いるかなっていう。
ああ、なるほどね。
うん、曖昧にされるとちょっとイラみたいな。
イラみたいな。そこちゃんとやっとけよと。
そうそうそうそう。
あ、赤嶺さんもそういうところあるんじゃないですか。
そうですね、多分、うん、でも私の方が多分頑固度は強いと思うので、赤嶺さんはね、ちょっとまだよくわからない子なので
どっちやね、
私もよくわからない、
ちょっとあのメールでのやり取りしかしてないので
なるほどね、
はい、中身は、
はいはい、いやもうそれいいですわ、わかりましたんで、
はい、
はい、それこそ木村さんの方からなんかも、まあ、もどんどん上がっていくんですけども、今の状況で何かお話ししたことありますか。
今の状況では、はい、とりあえずは大丈夫ですか。
大丈夫ですね、
はい、
まあ、そんなことで、じゃあ学業的にはコンテンツがございまして、はい、それに沿ってまた番組の中で遊んでいただければと思いますけどね、まず最初に今日の時事ネタというコンテンツで、私は10項目ぐらい読み上げますんでね、それにとってついて、気になったニュースソースについて、思うままにコメントをいただければなというふうに思いますね。まず最初に2011年の世相を表す、ね、今年の漢字として選ばれた1文字は絆ということらしいですよ。後で皆さんそれぞれに、ね、伺ってみ、たいと思いますんで、あなたの今年の1文字をお聞かせいただけたらなというふうに思いますね。さあ続きましては、職場の受動喫煙で健康被害、積水ハウス社長を提訴。続きまして、あ、これ北九州ですよ。北九州、これあんまり縁起のいい話じゃない北九州監禁殺人事件、死刑確定、松永被告の上告棄却ということでございました。続いて、小学生5人、ホームレス遅い、重傷を負わせる東京江東区。続きまして、ソフトバンクモバイル、これも言っても九州ですもんね。ソフトバンク CM、 あ、これもでもいい話題じゃねえです九州ダメじゃんって話。
伊藤さん、
俺じゃないもの、俺じゃないものだって。まあ、だからね、まあまあ、ソフトバンクモバイル CM、白戸屋っていうんですかね、の兄役の、これは、兄役、黒人の野球選手だったんじゃないかと思うんですけどもね、無免許運転容疑で、書類送検ということがございましたり、続きまして、パンダの剥製を売ろうとした疑い、中華料理店の経営者逮捕、続きまして、袴田事件初の、これは証拠開示、取り調べ、録音などが176点、続きまして、和田誠さん、絵で役に立てたらということで、被災地へチャリティーですか、続きまして、宇宙探査 H2A 打ち上げ、衛星を分離、成功率は 95% に、最後になりますけど、まあ、皆さんそれぞれ、ね、役者家業をなさっているということで、この辺興味と関心がおありのことかと思うんですけども、三田、これは何でしたっけね、松島奈々子さんの、ね、家政婦の三田というのが大変こうなんか話題だということで、その三田の次は女ボス奈々子月9決定といったようなことでピックアップしてみましたけど、さあお手本というわけじゃないんですけど、慣れたところで、天音さんの時にはいかが。
はい、三田さんですね。
お、やっぱりそこ行きますか。
はい、はい、毎週見てるので、
はいはい、
松島さんの印象がすごいガラッと変わって、次のその月9はどんな感じになるのかなっていう。
これお話途中で私ドラマのことが全然わかんないんですけど、月9って結構大きい、なんですか、枠だったりとか時間の時間帯だったりとか、評判のある、はい、番組だったりするんじゃないですか。
はい、
それをまたなさるわけだ。
はい、
ということはもう順風満帆ですね、彼女は。
そうですね、すごいですよね。
一時ちょっとでもなんかね、こういう言い方したら失礼ですけども、ちょっとこう一時なんか低迷されたというか、前のなんか G、何でしたっけ、あの先生のこご何先生のドラマ、
GTO、
そうそうそうそうそう、はい、それで大ブレイクみたいな形で、
そうだね、
その後まあおしなべてお仕事なさってたんでしょうけど、その勢いでね、ダーンと来るっていう感じじゃなくて、反町さんとご結婚なさってちょっと落ち着いたのかな。でその後こうヒット作にっていう、ヒット作っていうのは恵まれてないんじゃないかなというふうに私認識してるんですけども、今後は今回のこの、役柄っていうんですか、ものすごく当たり役っていうか、
今までがすごいマドンナだったり、はいはい、憧れの的の役どころが多かったりしますが、
そんな風に伺ってます。
はい、な今回は本当に地味な女性の役で、うん、無表情でロボットみたいな、
なるほど。ということはやっぱり役なんですか、要するにアイドルだったりとか、ただ美人っていうだけのその役柄といいましょうか、うん、そういうことがフィーチャリングされてるんじゃなくて、今度は本当にこう演技派として問われるみたいな、
うん、そうですね、うん、なんか今までとは違う、本当にびっくりした、no. 印象が全然変わったので、
キャラクターとしての、うん、私一回見たことないんですよ。
あ、そうなんですか。ぜひ見てみてください。
あ、そうですか。じゃあもうきっと多分 DVD になったりするね、こういうのもね。
そうですね、
どうですか。でも阿久津さん的には、ご自身のそういう立場なんか入れ替わったとしたら、
すいません今日阿久津お休みです。
阿久津ちゃんって、アマネちゃんだってさ、はい、なっちゃんとしてはいつも一緒にいるんで、どっちか分からない。もうボケ老人じゃないけども、言い訳じゃなくて、うちに兄弟4人いるんですよ。ほんとね、親父と おふくろっていうのは4人いるから、もうこの下のを呼ぶのに上から順番に呼んでってようやく当たるみたいな、なんかそういう状況になってきたなって思わないでもないんですけども、まあまあ失礼しました、アマネさん、はい、どんな感じですか。
何がですか。阿久津さんがすごいインパクトすぎてすいません、質問
だよ。いやいや、私が悪かったんですけども、はい、あなたが例えばだからこういう三田さん的な役柄に、はい、まあ、自分でこう置き換えてみたらどんな感じの、演技をなさるとか、また、どんな風なことになるのかなと思ったことを伺いたかったわけです。
うん、考えたことないのでわからないですけど、でもなんか難しいですよね、ずっと無表情で、
ね、
びくりともせず笑わず、本当にロボットみたいな感じの。
自分ではでもできそう、それとも、まあ、やってみたいと思うとか、いや私はちょっと難しいかなと。
やったことある役ではあるんですよ。
お、なるほどなるほど、はいはいはい、
ロボットの役をやったことがあって、うんうんうん、その時に本当に何でもできる人ではないんですけど、無表情でほとんど感情を出さずにやり取りをするっていうのはやったことあるんですけど、
なるほど、
難しいですね。
うん、例えばどうですか、木本さん的には。
私はそういう役をやったことがないので、ちょっとどうこうって言えないんですけど、きっとかなり難しい、
かなり難しいなというふうな印象ですかね。
やっぱ人間をやるよりは全然難しい。
ああ、逆にね、うん、あ、やっぱ出ちゃいますもんね、そういうのっていうのがね、うん、何気にね、はいはい、まあだから次の今度はちょっとまたガラッと女ボスをなさるっていうんで、こちらの方またちょっと違った意味で興味津々といったところですかね、
はい、
でもそれこそ天井さん的には、なっちゃん的には、彼女はやはりある種アクトレスとして興味の対象であったりとか、尊敬する あのアーティストであるっていうのは違いないなかったりするんですか。
そうですね、テレビで女優さんとか、うん、やっぱり役者として動いてる方みんな尊敬してるので、
すごいね、まあ、そっちのないご意見でありがたいっちゃありがたいんですけども、
なので誰が一番っていうのは特にないんですけど。
なるほどね、はい、わ、はい、かりました。さあ、それでは続いて木本さん的にいかがでしょう。
やっぱり地元の北九州ネタですかね。
はいはい、
これ結構北九州監禁殺人事件、
はい、
これすごくて6年間で9人を監禁して7人死んじゃった事件なんですけど、
なんかこれこそドラマになりそうなね、事実は少年説明できないじゃないですけども、ね、おっかない事件ですけども、やっぱ気になっておいで出したか、
うん、そうですね、うん、証拠がなくって全然死刑にならなくって、
うん、
もう死体がバラバラになって海に流されたりとかし
て
たんで、
あれも詳しいですね、さすがに。
あ、すごい、これはすごい地元でも、
話題になってたんだ。
話題になって
た、これは結局でもそれがその犯人が犯人であるのかどうなのかっていうのは確定できないままに、またそれが新たにその再審みたいな話になるわけですか。
でしょうね。
今またそういうなんていうんですかね、冤罪みたいなことやっぱ多かったりしますからね、うん、昔の何十年も前の事件が ね、
う
ん、またこの袴田事件なんかもこれそうだったりするのかしらね、別件でこれありましたけどね、はいはい、袴田事件初の証拠開示とかありましたけど、なんとなくそういう、こう今検察がね、そういうこうちょっと不安定というか、危うい部分での、うん、国家権力であったりとか、その検察権力のちょっとこう不備といいましょうか、不祥事といいましょうか、不手際が出てきている時だけに、こちらの保護費を非常に気になるところです ね、
そうです
ね。これ解決、私詳しい詳細は存じ上げないんですけども、これ解決される方はやっぱりどうですか、客観的に見てて。やはりこれは犯罪者で犯罪者で会ってくれるなと言った方な思いが一般的な感じ方なんですか。それでもやっぱりこいつやってるみたいな感じなんですか、はっきりぶっちゃけたところ。
この事件に関してはですけど、うん、この事件も完全に犯人でも身内が殺されてたんで、うん、もう犯人が確定してたようなものなんですよね。ただ証拠がないから挙げられないだけであって、そうだから早く捕まればいいねって ていう。
下さん自身がなんかもう刑事役で出れそうですよね。今の犯人が挙げられるみたいなフレーズはなんかもう、ね、役柄に入ってるような感じ。
映画がすごい好きなんで。
映画好きなんだ。
そういうセリフがね、ちょこちょこ出ちゃう
のね。
すいません。
いやもう全然やっぱりそういうのはね、やっぱお好きな感じがやっぱ出てていいんじゃないかと思います。まあそのためのこういうコンテンツなんで、例えばそういう刑事ものだったりとかダイハードとかね、いろいろありますけど、どんな感じがお好きだったりするんですか？
私はすごいグロいホラーが好きね。
それねグラフィックデザイナー？
グロいホラー、頭を開けて脳みそ食べたりとか。
危ねえな、もうお顔に似合わず。
そういうのが好きなんです、
ね。例えばそれタイトルとか分かりますか？
タイトルですか？
単純にあれですね、私らが見てたそのエクソシストだとか、その何ですか、そういう
多分誰も知らないですけど、食人族っていう。
やばいわこの子。
見たことある、私それ。見たことはないけど。
食人族と人食い族っていうのがあって、違うんですよ、全然作品が。これ話すと結構長くなるんで。
もしちょっと楽しそうに話されてもまた困るし、こっちも。あ、そうなんだ。
すごい大変。でも全然他のジャンルも見ますよ。感動ものも見ますし。
はいはい。
一番おすすめはツオツイっていう感動ものなんですけど。
なんでしょう？
ツオツイ。
ツオツイ。それ日本映画ですか？海外のものですか？
海外のものです。南アメリカと、どこだったっけ、どっかの国の合併作なんですけど、アパルトヘイトって分かりますか？
アパルトヘイト、南アフリカのね。
そうです、はいはい、あのアパルトヘイトを題にした作品です。
またシリアスじゃないですか？
すごく泣けます。
マンデラ大統領とか出てきちゃって
あり
ますね。
あれは本当にもうあれは何回見ても泣けますね。
ああですか、なるほどね、はい。まあ、そういった作品と、まあ、そのホラグログログロホラ
グロホラ
が好きだったりとか、はい、そのギャップがまたいいですね、なんともね。はい、まあ、そんなことでですね、はい、さあさあますますその木村さんね、どんなキャラクターの方なのか次のコーナーでも掘り下げてまいりたいと思いますけどね、それではまず CM で KO レコードの CM を聞いて、次のコーナーでまたまたどんどんお話を伺ってまいりたいと思います。それでは KO レコードの CM でこちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号03-3716-1951、 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
ご出演、ゲストにですね、山根那須さんからのご紹介、木本香織さんをお迎えしているということで、学歴的なプロフィールのご紹介を申し上げたいと思いますのでね、もし訂正や付帯事項等ございましたら、何なりとご指摘いただければと思います。よろしいでしょうか？
はい、
はい、お名前の方は木本香織さん、誕生日が1000、これ大丈夫ですか？
あ、大丈夫です。
1986年12月30日ということはおいくつになるんですか？
20、今年25ですね。
25、
はい、
あ、でもね、まあまあ、ということはあまりちゃんと同じぐらい。
1個下ですね。
あ、そっか。はい、出身地の方が噂の福岡ね、趣味の方が読書、音楽鑑賞、映画鑑賞と、経歴の方が舞台ブラッディーマリー、猫の鈴、あ、これはなんて言うんだろう、アリス、あ、はい、アリスって読むんだこれで、
はい、
アバウト、自主制作映画、アナ、何、
アナクラ、
おなくら
さっきはどうもあのグロホラホラグロのイメージがだったらちょっと頭にこびりついちゃって、怪しい雰囲気の表現になってしまいましたけど、その他 アプリホイドラですか、そちらを配信中というね、はい、さらに付随してご自身のブログの方からこれご紹介したいと思うんですけど、ここまではなっちゃんにいただいたプロフィールなんですよ。で、私独自にあのブログの方を拝見しました。これは間違いがあったら本当に訂正していただきたいんですけど、はい、出身地の方が福岡は ね、福岡県、北九州をバカにしたら許さんばい、笑いというふうにありますけど、ありましたけどね、所持の資格は英検が3級、そして、これは演技、漢検ですね、漢字検定のことかしら、はい、2級、はい、これ数学検定ですね、準2級、カオリスタ、アロマテラピーアドバイザー、ジグゾーパズル超達人検定1級、ファイナンシャルプランナー3級、秘書技能検定がこれは3級 などなどですよね、はい、そして自分を正確的には、正確的にと申し上げていいんでしょうかね、キャラクターとしては自分をよく見せようと聞かざるようなことはせず我が道を歩んでおります笑い、体系的なことで非常に興味深いんですがちょっとよく聞いてくださいよ。細い子が好きな方はごめんなさい。おぱい、おぱいというのは、これ、おっぱいってことを申し上げていいですか。おぱい、ちょっと書いてあるんだって。おぱいが好きな方いらっしゃいということで笑いとありますけどね。はい、青海ペンギンです。毎日笑って生きるのが一番といったところなんですけども。はい、これはもう何と申し上げましても、個人的にもリスナー的にもですね、はい、このおぱいのところに触れないといけないということなんですけども。まあまあ、セクハラ的なことはご容赦いただくとしてですね、はい、これは、ご自身で書いてるんですけど、
あ、全然自分で書いてます。
ここはなんかこうスリーサイトを伺っちゃってもよろしいでしょうか。
いや、スリーサイトちょっと、
じゃあ例えばこの部分的に伺っちゃってよろしいでしょうか。
バストだけ
は94です。
94! これ皆さんどうしましょう。男性誌にわかに拍手が巻き起こっておりますけども、ここは94って今時なかなかちょっとね、もう役者としては十分すぎるぐらいの武器になるんじゃないかと思いますけども。
どうなんですかね、役者に。
たまに狂気になったりしますが大丈夫ですか。
癒しの場になってます。
あ、だって
でもなんかよくみんなに触られます
ですよね、
女の子とかも。
なっちゃんだって今オープニングで始まる前にこう触って気合い入れてましたもんね。
あの舞台の直前とかみんな触ってきます。
そうなんですか。気合い入れとか癒しとか、落ち着くために人の胸を触るのが、
あのね、笑い袋とかそういうんじゃないんだから。だから触ってなんかどうしようって言うんだよ。
いや、女の子の特権かな。
女の子の特権で。
そうですね。触れるときにね、触っとこうみたいな感じで。
なるほどね。はい、ご自身としてはでもどうなんですか、その辺は。やっぱりその、キャラクターとして自分のそういう持ち味みたいなことで。
どうなんですかね。やっぱアピールところするところもあるんですけど、うん、もちろん。ただ、服とかが結構可愛く着れない。
そんなことないでしょ。そこはそこで可愛く。そ
んなことあるんですよ。
あ、そうですか。
結構これはね、分かってもらえない悩みなんですけど、
なるほど、うん、あともう一個言うと、まあ、これは僕は女の子になったことないし、おっぱいもそんな大きくしたことがないので分かりませんが、むしろあれなんですってね、要するに大きいとこういろいろ難しい問題があるっていうか、
いろいろ難しい、
だからそれなんていう、肩が張ったりとかなんかこうね、よく聞くじゃないですか。
肩こりとかも年中肩こりなんてちょっと分かんないです。
片瀬里乃さんっていう方がいるんですけど、ごく妻とか出ておいての、はい、私らの頃で言うと、うん、ご存知、
はい、
はい、あの方ももうね、大きい方だけど、要するにその笑っていいと思うとかに出た時にあのお話ししてたのが、教室でこう勉強したりなんかすると重たいもんだから、よいしょってこのテーブルの上に持ち上げて筆記してたみたいな話聞いたことあるんですけどもそういったご苦労ってあったりするんでしょうかね。
走るときがすごく重かったりとか。
あら、そうなんだ。うん、話して分離してというわけにもいかんし、担ぐわけにもいかんしね、まあ、担ぎ父ってなんて話よく聞いたことありますけども、
そうです、
そういうわけにもいかんのでね。
ああ、
でもどうですか、それについてのこうプラスアルファっていうか、自分的にこれはやっぱり得したなみたいなことがあったりとか。
やっぱグラビア関係で水着の撮影とか、
うん、それない人に
入るからいいよねってよく言われます。
ない人はね、なっちゃんももうそこそこね、ボリューム感ある。
ないっすね。
ボンキッポンっていうタイプだと思うんです。
ないっすね。
ないっすか。何でそこ卑屈になってるん
ですか。ないっすね。目が怖い、目が怖い。
それここから比べたらね、それ誰にもそれ叶わないと思うけど。い
や、私フラスコなんですよ、体型が。
フラスコなのね。なんかちょっと
三角フラスコって知ってます？
どうぞ、たっぷりお時間差し上げますね。
フラスコってあるじゃないですか。
ほうほうほう。
細くて下がちゃんと丸くなってる、
はいはい、わかりますよ、三角錐で上にこうね、はい、とっくりの口みたいなのついてる。
あ、丸底でもいいんだ。私あれなんですよ。
何とうとうと語ってんだ
よ。いや、専門の時よくそれでペチャパイペチャパイ言われてた
のね。なことないと思うよ。
いや、そうなんすよ。
そうなんすか。
そうなんすよ。
なんで急に男口調なんて。
ないんすよ。
そんなことないっすよ。
でも、イラついたのが正直にちょっと言っていいですか。
どうぞどうぞ。
この子に、カオルちゃんに、うんうん、久々に会った日がありまして、ほうほう、撮影で。
カオルちゃんってアクちゃん、アクちゃんね。
あ、違います、カオルちゃんです。
あ、ここのカオルちゃんね。
はい、ここのカオルちゃんに、
はいはいはい、キモツカオリさん。
D じゃなくてルですね。
はい、
カオルちゃんに。
カオルさん、ごめんなさい、
はい、ごめんなさい、はい、この人に、はい、今隣にいる方に、
はいはい、
夏さんどうやったらそんな胸なくなるんですかっていう喧嘩を挑むので、
またその大胆なと言いましょうか、思い切った。
いや結構これ分かってもらえない、胸がある人は胸をちっちゃくしたいんですよ。
あ、なるほどね。
そうなんですよ。切実なんです結構。
逆にね、
そう、
いろいろ、
あのやっぱ撮影とかやっててもどうしても胸に目がいっちゃう、うん、写真を作っても、だから顔を見てもらえない。
だけどね、ちょっとジレンマというか、うん、うね、らしいですよ、天音さん。
いやでもそう、これそれも聞いちゃいけないっすよ。
そうですか。そこはやっぱりね、まあ、ないものねだり。でもほら、隣 の、 あのお庭は青く見えたりとか広く見えるみたいな話もありますから、 そ、 す、ね、それはまあそれぞれの、ね、キャラクターということにはなるんでしょうけども、まあちょっと込み入った話で大変恐縮でしたけども。さあ、その他に、金本さん的にはどうなんでしょうか。今流行ってるってか、ご自身の中でのマイブームだったりとか一押し情報などがあれば伺っておくんですけど、
マイブーム、
その前に特に訂正とか不対事故なかったですか。
訂正とはそうですね、ないですね。
大丈夫ですか。はい、いかがでしょうか。
そうですね、マイブーム、うん、マイブームなんでしょうね。もうなんかバイトばっかりやっててちょっとよくわかんない
です。あ、そうなんですか。今日はあれですか、あのお出かけになる前にだいぶその長時間の、
はい、バイト、勤務時間が14時間
どんな感じが伺っちゃってよろしいですか。
介護です。
介護なんだ。
そうなんです。
また大変なお仕事だ。そりゃ
夜勤をやってて、どうしても一人で見守りやってるんで、うん、寝られないし。
あら、そうなんだ。
結構大変ですね。
でも責任のあるお仕事ですもんね。
そうですね、やっぱ人の命なんでね、
うん、うん。でもやっぱり そこら辺がやっぱ骨っぽいっちゃ骨っぽいんだ。
骨
いや骨っぽいとか責任がなきゃできないかいいじゃないですか。まあ、あのチーズみたいなことじゃ具合悪いんじゃないですか、だってね。
確かに。
あ、
高齢の方ってもうほんのちょっとしたことで体調崩したりとかするんで、
ね、ありますよね。おばあさんおじいさんもなんか死にかけてるのにさ、なんかイエスみたいなことちょっと変わるよね。なんか
そんな方いないと思います。
よれてるしみたいなさ、なんかねちょっとやばいですよね。
そうです、
ね、うん、何俺に引いてんの。何なっちゃうそれ。
どう反応していいか分かんないですよ。
で中にはそういう方もおいでだったりするんじゃないかなというふうなことで言うと、木本さんあたりはそういうことないんだろうなと思ってね。
そうですね、
責任感もありそうじゃないですか。この胸の感じからしても。
もしカオルがそんな子だったら私ここに誘いません。
そりゃそうだね、話の例えとしてさ。っていうことで、彼女がそうだと言ってるわけじゃない。
はい、
はいはいはい、なるほどね。でその後も今日もだからそのバイトで大変な思いをしながら昼間は昼間でまたね。
そうなんです、ちょっと
それも大変だったんですね。
大変だったんですよ。
それもよかったらまた伺っていいですか。
ある S という人がですね、
S という男の子女の子、
そう男の子なんですけど、
男の子が、
うん、ちょっとその子の事情で私は呼び出されたんです。
舞台関係の方ですよね。
あ、そうですね、
はいはいはい、
でそれなのにちょっと待ち合わせの30分前に今起きたみたいなメールが来て、で、まあ、じゃあ1時間、
ちょっと骨っぽいカオルさんとしては
私もちょうどバイトが終わったばっかりなんで、うん、じゃあ1時間待ち合わせ遅れせようかってことで、うん、1時間遅らせたら来ないんですよ。
あれも
どうしたと思って何回も電話したんですけど、出なくて、そしたらメールが来て山手線で寝落ちしたみたいな。
あいたたたた
やりそうだね。
そうですよね。
でどうなりました。
それで結局来たのが1時間遅れだったかな、
でその間にずっとなんかナンパされて、
そうもうね、
どんな感じでした。ナンパでもひどいでしょ。ひどいナンパが
結構ひどいですね。
どんな感じですか。
その待ち合わせの場所があ
のラブホ街で、
そう結構あのこう
大久保だったりとか高田馬、
ああ全然そ
じゃなくて金賞とか、
じゃなくて池袋なんですけど、うん
池袋はあるでしょ。
池袋なんです。
あるでしょ、
池袋のホテル街で、
ホテル街で、それはなんか立ち物間違いだと具合悪いよね、それはね。
まあ駅だったんで、ま、たそれはないと思いますけど。
待ち合わせするところもちょっと考えてもらえなかったですよね。
いや待ち合わせはちょっと自分で決めたんですけど。
あなた決めたの。
どうしてもね、行きたいところがそれが近かったんで、
それはもう完全にターゲットされちゃうでしょ。
そうですね、まあ、ね、
またこうその怪しい狼たちがいっぱい、
そう
この たくましい村元を見て、どんな感じでアプローチいくんですか。
やらないか
で。そこまでいっちゃいます。
もう本当そんなんですよ。
まあ、それももうだんだんだんだんとそのもう
本当にすごいんです。連鎖、うん、
はあ。
しかも一回言った人が、うん、無理って言って去るじゃないですか。はあはあ、そしたらまた来るんです。
なんて言うんです
か。本当に無理なのみたいな。
心強い。
ある意味尊敬するよね。
折れないしね。
すごいですね。
本当にダメなの、本当にダメなの、待ち合わせしてる人本当に来るのとか言って、
それもズバリ来るわけですね。
そう、もう本当です
よ。くそんなのこうかき分けかき分けここまでたどり着けましたね。
ねえ、なんとか。
でその S さんはいらした。 いらっしゃるね、無事
あ、
ことなきを得て、はい、まあ、だからここにいらっしゃってるわけ
です
ね。
そうですね。
でなきゃなっちゃんもこういう人とは付き合わないっていうことだよね。
そうですね。
ね、それぐらいのやっぱりこのこっちがあるとハートがあるということね。
そうです、ね、そうです、胸もありますね。は
い、ちょどうしたの、あまりの付き合い。ちょっとおかしいと今日フラスコ状態だ今日。はいはいはい、まあ、そんなこんなでね、まあまあ木本さん的にはいろいろとそういった形でですね、まあまあいろんな大変な部分も終わりの中で日常ではあるんですけども、はい、でも近況としてはどうなんですか、そういうお芝居とかそういった形。
近況、うん、そうですね、11月の30日に iPhone アプリを配信始めてもらって、それがですね、無料なんですよ、ダウンロード自体は。
なるほど。
そうです、
うんうん、
でそのダウンロードして、うん、あのゲームなんですけど、はあ、恋愛シミュレーションゲームで、こう選択肢が何個かあって、
はいはい、
それを選んでいくと最終的にラブラブになれるか振られるかみたいな、
おー、なるほど、
そういうシミュレーションゲームなんですけど、それでグッドエンディングを見られると、うん、リアルでイベントデートができるみたいな、そういう企画も
バーチャルでそのデートができる。
そうです。
リアルにデートできるの？
リアルに
キムさんデートできる
イベントもあります。あります。
あるんだ、それいいじゃないですか。
そうなんですよ。で、うん、それで結構今押してることですかね。
あ、いいですね。それはどういうふうな形でアクセスしたらいいんですか？
iPhone から、はい、iPhone とか iPad、うん、そういう系統から木本薫なんなり、はい、恋ドラなんなりで、
恋ドラなんなりで、はい、アクセスしていただいて
検索してもらえれば。
それで、木本さんのハートを射止めた方は、ね、リアルに、池袋のホテル街でデートできると。
池袋のホテル街はちょっとないかな。
ないかもしれない。それはそうですよね。はい、わかりました。まあでもそんなこんなでね、はい、いろいろまたそういうツールをご利用になってですね、遊んでいただきたいとか、またでもそこから本当にマジにね、恋愛がどういう形で生まれるかどうかっていうのはわからないですから
ね。そうですね。
ね、
出会いですからね、
うん、ちょっとニヤッとしましたね。そこはまあ乙女心といったところでしょうか。さあそんなことでですね、丸石影の CM に続いて今度はですね、学F から Q&A でまたこと細かに伺ってもらいたいと思います。それでは CM でこちら。ゲストに木本薫さんをお迎えしているということで、学F から Q&A でですね、いろいろ伺ってまいりたいと思いますので、どうぞ差し障りのないところで、アンサリングいただければと思います。さあ、それではなっちゃんからよろしくどうぞ。
はい、改めてご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ年齢とお住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
はい、よろしくお願いします。
木本薫です、
はい、
24歳、今年で25になりますね。
はい、
住まいは、まあ、一応東京ですかね、
うんうん、ニックネームなんかはやっぱりカオルちゃん。
あ、そうですね、木本カオルでやらせていただきます。
逆にどうだろう、なんか、いや、一般論ですよ、はい、カオルという方がもしおいでだとするとどんな言われ方するんだね。カオルッチとかカオルッペとか、そんななんかあったり、
カオとか、
カオか、
人によるかな、うん、あとカオルンとか。
あ、カオルンね、なるほどね、はいはいはい、
でも大体私はカオルとかキモトとか。
なるほどね。
他のキモちゃんとか
普通で呼ばれる。あ、キモちゃん、
あ、キモちゃんね、あ、モッちゃんとかね、それはないか。
キモちゃん、
キモちゃん。なんか怒ってます？大丈夫？
やんわり否定。
はいはいはい、はい、なるほどね、
はい、
で、まあ、東京、まあ、都内と言ったところですね、はい、普段の日頃の活動内容とかお仕事っていうことになると、先ほどの介護のお仕事をやりながら。
そうですね、はい、介護をやりながらまたバイトを2つ3つ掛け持ちしながら、あと活動といえば、今はメインではカラフルバードっていうアイドルユニット、
はい、
アイドルユニット、コミックユニット、
うん、
を組ませて、お笑いユニット、
うんうん、
を組ませていただいて、
なるほど、
って感じですかね。
ですね。はい、続いて。
はい。これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動、感激されたエピソードなどありましたらお聞かせください。
困ったことや失敗したこと。これはもうやっぱり舞台をやってると毎回困ったことや失敗したことっていうの多々。
でも同じ年ですけど、ずいぶん舞台こなしますよね。
いや全然ですよ。
お好きやっぱなんかは専門なんですか。専門っていうかその舞台お好きでらっしゃるの。
いやもともと舞台がやりたくてやってるわけ
ではないの。
ではなく、
その割には舞台のボリューム感ありますよね。
ただなんかまあご縁がありってことで、
声優とかは。
声優とかもやってみたいですよね。
そうですか。
なんかいろいろとりあえず何でもかんでもやってみて、やっぱ楽しければ続けたいなと思う
し。なるほどね。楽しいの一番ですもんね。
そうですね。
なるほどね。はいはいはい。で、その中で感動されたエピソード、失敗したエピソード途中になりましたけども。
感動されたエピソード。
いや失敗でもいいし、困ったことでもいいですよ。さっきのそのね、いろいろ。
困ったことは本当にキャラ作りですね。舞台やってると。キャラ作り。
はあ、ははあ。
やっぱ。自分で台本をまず読むんですけど、その自分で読んだキャラクターと、その一緒に演じる仲間が抱く私に対するキャラクターというのがまた別ですし、それプラス演出家の持っているキャラクターというのがまた別にあり、それを統合するのが結構困難ですね。
おー、なるほどね。
私ごめん、そんなにキャラ作りに困ったことがないので
。羨ましいですね。
それぞれだから違うんですよ、なっちゃん。やっぱそこはね。
いやそっかと思って今聞いてました。なんかその稽古の中でだんだん肉付けもう生まれて、
あ、まあ、もちろんそれはあるんだけど、その最初段階
は適当に自分が思うように自分が思うだ、聞かれたら誕生日とか答えれるぐらいのその子の人生は決めといて、そこから性格はある程度修正していくぐらいです。
いやなるほど。でもね、話途中だけど、学芸風もこれで7年と8ヶ月かそこらやってて、でも放送も400回目前なんですけども、その半分ぐらいゲストがお越しになったとしても 200組ぐらいゲストがお越しになってるんですけど、やはりアクターアクトレスの方多いんですよ。で何を言いたいかというと、そういう方でそのさっきのキャラ作りだとか、いろいろこう、まあなっちゃうみたいにね、スパッと行く人もいれば、で中に考え込んじゃってね、で自分自身が分かんなくなっちゃって、いやいやこれ笑われるけど、あの情緒不安定になっちゃったりとか、精神症になっちゃったりですか、あのそういう神経症になっちゃったりみたいな方もおいでだったら聞くぐらいですから。
いますね。
ね、そういった意味でも大変なお仕事っちゃ大変なお仕事ですけどね。だからまあ木本さんなんかどっちかというと迷っちゃう。こうだとしたらね、
そうですね、やっぱ自分がこう最初の段階で不安定になっちゃうと、もうずっと不安定のままになっちゃう。
なるほどね。意外とでもそういうね、ホラーのあれがあったりとか、ちょっとこういろいろ狼が寄ってきてもふざけんなこの野郎みたいな感じがあったりすると思えば、一部でそういうメンタルな部分が終わりだったりするんですね。
どうなんでしょうね。なんかそういういろんな情報を取り入れすぎなのかもしれないですね。
ああ、なんか耳年寄りだったりするの。耳通しより、だから要するにその、頭でっかちになっちゃったりみたいな、
そうそうそう、
情報が入りすぎて、そうそうそう、またそういう時代だからね今ね。なんか
こういう風なのもありなんじゃないかなっていう、自分の中でいろんなパターンができちゃうっていう、それで迷っちゃうっていうのがすごくあるかな。
なるほどね。まあでもまあそういった意味で言うと、その感動だとか感激みたいなことに関してはどうですか。
感動はもうこれもまた舞台に関してなんですけど、舞台の千秋楽が終わった後はもう必ず感動しますね。
それがやっぱりね、
一番感動します、あの瞬間が。
そこは共通ですか、やっぱりあのなっちゃんとかも。
そうです ね、やっぱり、あ、終わったっていう
開放感と達成感とね、
開放感達成感、なんかほうけちゃう感じがあります。
千秋楽のカーテンコールが私すごい大好き、
そうなんだ、
ありがとうございましたっていう瞬間がすごい大好き、はいはい
は
い
は
い、
なるほどね。だからやっぱりあの時
は感動するよね。
それはもう僕らでもやっぱライブ終わった後ね、みんなでやったって感じのあれはやっぱりエンターテインメントならではの、それはもう普通にお仕事なさってる方も何か一つのことをね、例えばまあ極端な話、そういうスカイツリー立ち上げたっていう人たち、大工さんとか公務店の方とかはね、それはもうやったって感じがあるんでしょうし、 それぞれに終わりなんでしょうけど、エンターテインメントの方っていうのは、特に舞台の方はそれは毎回ですもんね。
そうですね。
顔売れも違ったりとかいいんだ。何
回やってますよ、感動する。
あ、そうですか。それは結構ですよね。まあそれが楽しくやってるみたいなのがありますもんね。
そうですね。
あとは打ち上げでイエーイとかね。
はい、中
に
は
そうですね。
打ち上げのために舞台やってるような
感じですかね。はいはい。まあ中に裸になって振り回したりとか、タオル振り回したりとかね、いろんな方もおありでしょうけども。はい、まあそういうのも含めてということには違いないんでしょうね。
うね、
はい、最後になりますか。
はい。 最後に、おのおのの、これからご自身で何かやってみたいことや、予定や目標や夢、個人的な告知や番宣等が終わりのようでしたらお聞かせください。
はい、いかがでしょうか。
やってみたいことっていうのは、もう本当にさっき言った通りなんですけど、もう本当にできることなら何でもやってみたい。
なるほど。
そのチャンスがあれば、うん、チャンスを一つも残さずに。
うん。
取り残さずにちょっといろいろやってみたいなと、
頼もしいですね。
ちょうど年末なんでね、また来年からはすごくいろいろなことをやってみたいかなと思いますね。
なるほど、なるほど、はいはい。まあ、そんな中ででもどうなんですか、本当にグラビアとかになって、
はい、
ちょっとカラフルバードさんはそのユニットの活動みたいですけど、
はい、
ピンで今までその水着撮影とかそういうのもやっぱあるわけじゃないですか。
撮影会っていうのは個人でやってて、
うん、
その会社とかそのイベント関係ではやったことがないんです
よ。ええええ、
なのでちょっとグラビアをやってるとは言えないんですよね。
おお、でも本当にこれね、うん、大変失礼なあれかもわかんないですけども、これお仕事的な話として受け止めていただくとして、
はい、
だって女優さんでもね、全然知らない人とベッドシーンとか濡れ場とかあったりするわけじゃないですか、
はいはいはい、
そういうのでまあ発注があったりなんかすると、
はい、
そこはもう どうされるんですか。
程度にもよると思うんですけど、
25歳のね若い美空で
作品
のボリューム感とか、
そうですね、
例えば名監督北野武さんとかのオファーでちょっともう
セミヌードってやります、
いっちゃうよと
感じですよ。
そこはエラスみたいな感じですか。そこはもう惜しげもなく片乳ぐらい出しちゃったりとかそのぐらいの勢いで、
多分北野さんが片乳出す映画を作るかどうかっていうので
私言っときますよ、だからそこはそんな大した力も何もないですけども、
でも全然オファーが来れば何でもやりたいです
ね。それ覚悟はあるってことですね、だから女優としての、
はい、
なるほどね、
はいはいはい、やってみたいです。
なるほど、はいはい。まあ、そうしたことで、ご自身の告知とかってそういうことになるとどうでしょうか。
告知は先ほどから何回も言ってますけど、カラフルバードのクリスマスイベントが12月25日にありますね、
はい、
吉祥寺のカヤスタジオであるので、
なんか午前と午後とみたいな感じでしたっけ。
午前、あ、そうですね、
14時からと18時、
一部二部だじゃあね、はいはい。
でその会の中でも一部二部っていうのがありまして、一部で、ライブ関係をやって、二部では撮影会みたいな感じかな、撮影とか握手会とか、
はい、
あとはプレゼント渡しとか、
あ、いいですね、
クリスマスイベントを行う予定なんで、
うんうん、クジャクさんもなんか用意されてるとか、アグッチャも用意してるとか言ったけど、それは、ブルーさんも用意してると、
あ、はい、
いうことなんですね、はい、ということはその会場に行けば握手ができたりとか、
そうですね、
CD をお求めのでその写真を撮らせていただける
、CD は無料配布なので、
あ、無料配布、
来てくれた方にはプレゼントします。
なるほどね、
今回限りで。
なるほどじゃあもうどうぞ、よかったら、ね、リスナーの方にメッセージちょっと出してみましょうか。
そうですね、本当にクリスマスっていうね、多分大切な時間なんでしょうけど、
はい、
その時間を抑えて私たちに会ってくれれば、
うん、
きっと楽しい時間が過ごせるので、
楽しいですね、
多分そうですね、1年の思い出になるようなクリスマスにしたいと思います、
はい、なるほど、なるほど、はい。まあ、そんなことで最後にじゃあ夢を伺っていきますけど、どんな感じになりましょうか。
夢ですか、
はい、小さい 夢大きい夢あるでしょうけど、
まず小さい夢からいくと、はい、まず生活安定です。
硬いですね。
ちょっとバイト早くやめたいかな。
あ、そうなんだ。
やっぱり芸能の方で稼げるようになりたいなと、
うん、
で大きい夢で言うと、
うん、
やはりまずは映画にちょっと出たいかな
と。おお、やっぱり映画好きということで。
そうですね、
ほうほうほう、やっぱそれはホラーが良かったですか。
全国映画、いや、ホラーじゃなくても別にいいんですけど、
う
ん、
ほうほうほうほう、
全国公開映画ぐらいでちょっと
やってみたいなと
思いますね。
そうですね、
エンドロールに乗りたいです、
はい、なるほど、すごいですね、やっぱりその辺はやっぱり女優として、これからもずっとこうコンティニューされると、頑張っていかれると、
ね、
一歩立ちしていきたいなということですね。今日はもうだからそういった意味では素敵なもうナイスガイと、もうスポンサーになってくださるような、
はい、
ダンディーなお兄さんを、
はい、
ね、おじさま方がおいでですから、
はい、
その辺どんどんとこうアプローチされていかがですか。
あ、わかりました、じゃあぜひ後でやっときます。
あと
何を
どんだけ上から見せる、後でやっときます、ね、
後でやらせていただきます、
やらせていただきますということでね、はい、まあ、そんなこんなでね、じゃあ、まあ本当に女優業としてね、もうそういったふうに一本立ちできるように一日でも早くね、ご期待申し上げておりますんでね、はい、頑張っていただければと思います、はい、本日のゲスト木本かおるさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました、はい。
さあ、そんなことでね、カオルさんはでもしかしお時間的にまたエンディングまで残っていただくということで、ここでですね、学園的にはですね、名物の、恐怖のインタビューコーナーというのがございまして、なんと申しましてもですね、お客さんには本日の木本カオルさんがね、資格所得マニアということでですね、資格所持マニアということで、たくさんのライセンスをお持ちということにちなんでですね、例えばお客さん聞いてますか、今日のインタビューの内容ですけども、あなたが持っているあるいはこれからでも取得してみたい資格免許についてインタビューしてみたいと思うんですけども、さあ、なっちゃん伺ってもらってよろしいですか。
はい、ではまずお名前お願いします。
言うなよ言うなよ言うなよ
伊藤です。
ほら
ですよね。
よしてよ、よしてよじゃないけど、よしてよもう本当に、はい。はい、どうぞ。
はい、あなたが持っている、あるいはこれからでも取得したい資格、免許ってありますか？
なんかでもお持ちでしょう、海藤さんぐらいになられると。
いや、何にも持ってない
ん
ですよ。
なかったないでしょ。なんか飛行機の免許とか持ってそうじゃないですか。あの、一級船舶とか。
あ、飛行の免許は
持ってない。飛行、前ね、どうも。今日行けてるね。はいはい。
さっき寝ましたから。
あ、そうなんだ。そういうことね。でもどうですか、じゃあもし、なんかこれからでも、まあ、何か、ね、時間と余裕ができたら取ってみたいと思うようなライセンス、資格、免許。
いや、何でも取れると思うんですけど、
ね。ほうほうほうほう。
まあ、普通免許ですけど、ゴールド免許なんで、
あ、なるほど、
もう20年以上、無事故無違反です、
素晴らしい、車がお好きだったりするんですか？
いや、違反はしてますけど、捕まってません、
どっちや、悪いやっちゃう、そうですか、なるほどね、はい、はいはい、まあ今日も本当に、お薬のようところ、恐縮ですけども、さあ、今度はこっちの、は
い、あ
の、
ありがとうございました、
はい、若い男子、
はい、漫画読んでるとこ、失礼します、はい、お名前お願いします。
藤井です。
はい、藤井さんは、あなたが持っている、あるいはこれからでも取得したい資格免許とはありますか？
あ、教員免許が欲しいです。
ああ。
でも、なんかすでに持ってそうだけどね、彼の場合。
なんでかなんじゃないですか。え、教員免許、え、今は学生さんですか？
やっぱりそう、体育教師みたいな感じになるのかしら？あなたはスポーツマンじゃない？
あ、そうです、うん、あの体育教師になって、うん、バスケの顧問ができ
る。わー、いいですね。なんもうなんか
できない夢、
スポーツドラマが一本できそうじゃない？ あなたが先生になったら何照れてるマジではいはい、でもそれ要するにもうそれは一本ですか？やっぱりその他にも取ってみたいみたいな免許とかなんかあったりしませんか？
そうですね、とりあえず教員免許が欲しいかな。
うん、なるほどね、はい、あの女の子にこうなんかちょっとこうそういうね免許もあるといいですね。
そうですね。
そこはね、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、藤井さんでしたね。はい、そんなこんなでですね、今日のインタビュー終わったところで、CM に続いてエンディングという形にさせていきましょう。それでは CM でこちら。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店？
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うーん、
うまい。
サンママンことキーボーです。
エンジョイヒメネーです。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか？
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
Yeah.
第395回 87.0 メガヘルツ学大 FM レギュラー放送いかがだったでしょうかということで、さあアナマネナスさん的にいかがでしょうか。
はい、いつも通り面白かったです。
はい、いつも通りなんか最後のエンディングトークが淡白なんだよね。
いや、なんかなんです、多分一番長くなっちゃうので語りだと。
そこら辺ちょっと多少遠慮してってことですか。
そうですね、もう私の感想はいつもやっぱりあのなんだかんだで真面目な話をすることってそうすんないんですよね、ゲスト連れてくる方と。はいはいはいはい、
今日もでもちょっと途中話途中ですけど、なんかやっぱお芝居話になるとちょっとね、そこら辺はこう、うん、あるし、まあ、食い違う部分は食い違うで、コンセンサスが合うとこは合うで、うん、やはりそういうこう逆に言うとそれぞれのキャラクターだったりと か、うん、まあ、か考えとか思考性方向性みたいなのが違うのもそれはそれで面白いよね。
そうですね、
リアルな部分でね、
うん、だからそういう話を香るとお芝居の話をしたことがなかったので、まあ新鮮だったのかなっていう、香り、あ、香りじゃない、ごめんね、香ると
あなたが間違ってどうした
です。
香りにも香るって言うんですよ。
ああ、そう、だ、ある、あるでしょそこはね。
はい、
うん、よかった。
よかった。
俺も今日の失敗がこれでちょっと補えて。
大体私二人ともカオって呼ぶようにはしてるんですけど。
まあなるほどね。はいはい
はい。はい、あの、うん、まあ、あのカオとここまで長時間一緒に話すことがほぼ初めてに近いので。
っていうかまたほら居酒屋で飲んでおしゃべりしてるのとは違うからね。ここはもうそういった意味ではガチだから、ある意味だからそういう
こう行ったことないですよ居酒屋。
あ、本当に。じゃあよかったらこの後ね、美味しいお鍋でマスターがきっとサービスしてくれると思いますから、よかったらしばらくお付き合いいただければまたちょっとフラットなお話できるんじゃないかと思いますよ。
そうですね、
はい、
はい、楽しかったです。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、そんなキモとカオルさんですけども、さあいかがだったでしょうか。
とても楽しくて有意義な時間が過ごせたなと思います。
ありがとうございます。
本当に呼んでいただいてありがとうございます。
いやいや、
ありがとうございました。
まあでも本当にね、そういった意味で言うと、何かやはり九州の女みたいな感じのタフネスで、はい、こう たくましいところがあるなと思えば、
はい、
ちょっとこうお芝居の方で悩み事があるような、そうですね、ちょっとナイーブでデリケートなところもね、おありなっていう、こう両面をお持ちの方だなっていう印象ありましたけど、これちなみに、
はい、
あのなっちゃんが A 型だよね。私 A 型、はい、あ、何型だった？
私 B 型です。
あ、やっぱりね、そこら辺のこう情緒の感じが出てますわね。
あ、ありがとうございます。
いや、B 型の人は本当エンターテインメントとしてはね、天才派の人多いですから。
あ、って言われますけどね。
あ、や、言われちゃうんだ。
なるほど。飲み会の席では。
あ、なるほどね。はいはいはい。でもまあどうですか、そういった意味で言うとこの、お芝居仲間たちと和気あい、はい、あいあいとこうガヤガヤとやってる感じっていうのはどこまで行ってもやっぱ楽しいですか。
楽しいですね。
うん、今後どんな風にしていきましょうね。でもそういった部分で言うと、とりあえず年頭の、あ、年頭のって聞いてなかった、今年の一文字振り返ってどんな感じですか。
今年はあのあれですかね、あの飛ぶ、あの章、
飛翔の章、はいはいはいはい、はい、
本当にいろんなことを挑戦した年で、いろんなことを教えていただいたり、いろんな人と出会って、うん、関係性とかすごい広がって、はい、いろんなものに触れ合えたし、うん、自分の苦手なところとかも飛び越えれた年なので、飛翔の章かなっていう、
ということでね、はい、まあ、なっちゃんとしては非常にこう充実感のある1年だったと、
はいはい、
でまたさらにそれをボリューム感を増していきたいなというところですよね。
はい、
はい、さあ、そしてカオルさん的には、キモさん的にはいかがですか、一文字立てるとしたら。
私はあの出会いの愛っていうんですかね。
出会いの愛、はい、会うという
やはり人との出会いが多く、はい、あったのと、うん、あと仕事とかいろんなチャンスに出会う機会がすごく多くて、新しいこともたくさんやらせていただいたので、やっぱり合うですかね。
なるほどね。ということはまた来年もさらにそれを事情にもね、参上にもしていただけるような出会いがたくさんあるとよろしいですね。
そうですね、
はい、ご期待しておりますね。どうぞ大いに頑張った、来年も頑張っていただきたい、また学院にもね、よかったら遊びにお出かけになっていただければと思います。さあ、そんなことでですね、次週12月20日火曜日になりますけども、そちら第3週目、前田ゆかりさんのピンチヒッターとしてですね、アシスタントご参加いただいております池田彩子さんといつものように、楽しく愉快にお送りしてまいりますので、引き続きリスナーと関係者の皆さんには、学F のホームページ http://学大-fm.com/ にて、ご情報をご確認いただきつつ、またそちら宛てご意見ご感想とどんどんとお寄せいただければと思います。さあ、それではね、ライブご聴取の皆さんと一緒にですね、番組の方をいつものように締めてまいりたいと思います。さあ、それではね、若手の藤井さんと、ディレクターの海藤さんにはいつものようにご協力を願うということで、よろしくお願いしたいと思います。なっちゃんの方大丈夫ですか。
はい、それではね、キムさんもご一緒にご唱和ください。よろしいでしょうか。はい、はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちらやるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。